皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会876回、創世記の19回目、2018年2月9日です。もう2月ももう半ば近くになってきました。本当に月日の経つのが早いですね。今日は家を出るときに、気温がですねマイナス1度でしたね。それでここへ着いたらプラス4度になってましたね。で5度違っていましたけどね。今もうちょっと上がってるかと思うんですけど、でもやっぱり2月は寒いですね。でもまあ皆さんこうして守られてご一緒に聖書を学ぶことができますことを感謝したいと思います。で今日は創世記の32章ですね、旧約聖書の44ページの上段でございます。今回はまた非常にこう大切な章でありますので、この1章だけをご一緒に学んでいきたいというふうに思っております。創世記32章の1節からお読みします。旧約聖書の44ページですね。これ上段です。さてヤコブが旅路に進んだ時、神の使いたちが彼に会った。ヤコブは彼らを見て、これは神の陣営ですと言って、そのところの名をマハナイムと名付けた。そこまでにしたいと思います。神の陣営ですね、マハナイム、ですね、ベテルというところでですね、この神様の約束を受けましたですね。そして、このマハナイム、マハナイムっていうのはちょっとレジュメの方をご覧いただきたいと思いますが、二組の陣営という意味だそうでございまして、つまり天と地の二組の陣営の軍勢。ヤコブは神が自分と共にいてくださることを知ることができたですね。彼は非常にあれですよね、自己中心というか、もうあんまり芳しい性格の人物ではもともとなかったですね。しかし熱心といいますか、この神様の祝福を何とかいただきたいというそういう、熱心さですね。これはもう人一倍持っていた人物であった。しかしこのそんなにこのジェントルマンという感じではなかったんですね。何が何でもこの自分がというそういう人物であった。そのためにですね、祝福も受けることができたんですけど、また苦難にも遭うことになったというそういう人物でありました。そしてあれですね、兄からですね、ごまかしてというか騙して、そして長子の特権をもぎ取ってしまった人物であったわけですよね。やっぱり長子相続ということが原則であったでしょうから、それをですね無理やりこの兄というのもですね、あんまり芳しい人物ではなかったですね。食べ物と長子の特権をですね、交換しちゃうぐらいの男ですから、これも問題の人物であったわけでありますが、しかしいずれにしても彼はその兄の復讐といいますかね、兄との争いが待っている。そこで彼はですね、母の兄ですね、ラバンというおじさんのところへですね、逃れるわけですね。そしてそこで長い期間ですね、大変な苦労をするわけでございます。それでも彼はなかなかしたたかでですね、単にこのこき使われるというだけではない、そういう人物であったわけでございます。そして彼はですね、このマハナイムというですね、2つの陣営、天と地の2組の陣営の軍隊で、ここで彼はですね、彼にこの見つかりたちが彼に会って、そして彼にですね、この知恵を授け、そしてまた彼を祝福に導いていくわけであります。3節、ヤコブはセイルの地エドムの野に住む兄エソーのもとに 先立って使者を使わした。このエソーというのが兄ですね、長男であります。長男ですけども、この長子の特権は弟ヤコブに、まあ、奪われてしまったと言ってもよろしいと思いますが、そのためにですね、これ当然、このですね、兄はですね、弟ヤコブを、まあ、恨んでいますよね。よく来たな、よく帰ってきたっつって迎える、そういう人物ではないというふうに、まあ、思うのは、まあ、当然であります。長子の特権をですね、奪い取って、そして、まあ、おじさんのところに逃れた弟ヤコブであったからでございます。そして、兄のもとに先立って使いを使わした、使者を出したんですね。使者を出した、すなわちそれに命じていった。あなたが私の主人エソーにこう言いなさい。あなたのしもべヤコブはこう言いました。私はラバンのもとに起立して今までとどまりました。私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それで我が主に申し上げて、あなたの前に恵みを得ようと人を使わしたのです。恵みを得ようとというのは、新改訳ではご好意をと、ご好意を、まあ、いただきたいと、というような、そんな意味ですね。そして、まあ、彼はですね、この彼にですね、使者を送るわけであります。まず先にですね、自分がお兄さんと言っていくんじゃないんですね。使者を送って、そして、このですね、見過ぎ物をですね捧げたり、まあ、いろいろやるわけですね。この辺にもヤコブの、まあ、したたかさといいますか、いきなり行ったら危ないですからね、命を奪われるかもしれないというような、そんな思いもあったかもしれません。6節、使者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄エソーのもとへ行きました。彼もまたあなたを迎えようと400人を率いています。400人を率いているっていうのは大歓迎なのか、あるいはまたヤコブをですね、とっちめるために来ているのか、わからない不安があるでしょう。ちょっとレジュメを見ながらいきましょうか。黒い三角の2つ目ですね。贈り物は彼に先立って渡り、彼はその夜宿営に宿った。贈り物を先行させて標準の絵を意を表すかに見えて、実は自分はしんがりとなって進むというヤコブの利己主義が顕著に現れている。肉の人ヤコブの面目躍如、利己主義的ではあっても祝福を得ないでは引き下がらないヤコブの強烈な粘り執念を見るというですね。単にこの世における、まあ、強欲というか、もう自分勝手というか、もうですね、それだけじゃなくて神様の祝福を得ないではやまないという、そういう、まあ、信仰のについてもですね、貪欲であったんですね。でこういう人って結構いるんですよね。もう何あれって言ってるのに、しかしこの信仰の熱心ですね、どうしても神様の祝福を得ないではやまないという、そういう人が、まあ、いることも確かですね。まあですね、ヤコブクリスチャンなんていうような言葉も、まあ、あるような、そんな事情もあるわけですけども、彼はしたたか、しかし、全くこの世の欲望だけに生きる人物ではなかったんですね。神の祝福をもうとにかくどんな手段を用いてでもですね、これを得なければやまないというような、そういう信仰の熱心さというものも持っていた人物であるということができると思います。そして400人がですね、この率いて迎えに来てるって言うんですね。いきなりですね、コラーってやられたらもうひとたまりもないですね。ですから先に見過ぎ物をですね届けられているわけですね。そして相手の様子を、まあ、伺っているわけでございます。7節、そこでヤコブは大いに恐れ苦しみ、共にいる民および羊、牛、ラクダを2つの組に分けていった。 たとえエソーが来て一つの組を打っても残りのものは逃れるであろう。ただでは済まない男ですね、二段構えですね、大いに恐れ苦しみとありますが、この苦しみというのは新共同訳では思い悩んだ末というふうに訳されています。思い悩大いに恐れ思い悩んだ末、共にいる民および羊牛ラクダを2つの組に分けていった、たとえエソーが来て1つの組を打っても残りの組は逃れるであろう。ただでは済まない、ちゃんと二段構えになって、そしてその後ろから彼は行くというような、そんな人物であったわけでございます。9節、ヤコブはまた言った、父アブラハムの神、父イサクの神よ、かつて私にお前の国へ帰り、お前の親族に行け、私はお前を恵もうと言われた主よ、あなたがしもべに施されたすべての恵みと誠を私は受けるに足りないものです。私は杖のほか何も持たないでこのヨルダンを渡りましたが、今は2つの組にもなりました。どうぞ兄エソーの手から私をお救いください。私は彼が来て私を討ち、母や子供たちにまで及ぶのを恐れます。そこまでにしますね。9節なんですね。父、アブラハムの神、父イサクの神よですね、お前の国へ帰り、お前の親族に行け、私はお前を恵もうと約束してくださったんですね。主よ、私はしかしそういう恵みを受けるに足りないものですと、まあ、神様の前に、へり下っているわけでございます。まあピンチになりますと大体人はへり下りますね。そうでない時は、何自分の力でみたいに、思いかねない、このところがあるわけでありますが、そして私は杖のほか何も持たないでこのヨルダンを渡りましたが、今は一つの組にもなりました。杖のほか何も持たない、もう手ぶらですね。手ぶらで、そしてこのヨルダンを渡るというのはヨルダン川ですね。ヨルダン川を渡っていったわけであります。しかし2つの組にもなりました。2つに彼は分けて今進んでいるわけですね。11節、どうぞ兄エソーの手から私をお救いください。私は彼が来て私を討ち、母や子供たちにまで及ぶのを恐れます。そうですよね。いきさつがいきさつですから、彼は逃げたんですから、奪って逃げたんですから、これで、あれですね、復讐されても仕方がないような、そんな逃げ方であったわけでございます。12節、あなたはかつて私は必ずお前を恵み、お前の子孫を海の砂の数えがたいほど多くしようと言われました。ですね、これは創世記28章の約束ですね。神様が約束してくださったんですね。ふるさとを離れて初めて石を枕に、この休んだその時にですね、神様が天から下ってくださって、そしてですね、約束を与えてくださったんですね。それがこの括弧の中の言葉であります。13です、彼はその夜そこに宿り、持ち物のうちから兄エソーへの贈り物を選んだ。すなわち、メヤギ200、オヤギ20、メヒツジ200、オヒツジ20、シチラクダ30とその子、メウシ40、オウシ10、メロバ20、オロバ10。彼はこれらをそれぞれの群れに分けてしもべたちの手に渡し、しもべたちに言った、あなた方は私の先に進みなさい、そして群れと群れとの間には隔たりを置きなさい。この辺も用意周到というか抜け目がないという感じですね。 第一のグループが何かの攻撃にあってですね、やられても2番目は大丈夫という、そういう一網打尽にはされないという彼のまあ周到なですね、この計画であったわけでございます。兄と会うんですからね、それでもまあ兄はどういう気持ちで自分を迎えてくれるか、もしかしたらですね、とんでもないこの復讐が待っているかもしれないというような、そんな不安の中で彼は何段にもこの構えてですね、安全をこの確保しながらですね、まあ進んでいくわけであります。彼の抜け目なさといいますか、そういうところがよく出ているかと思います。しかしまた同時に、この自分がやってきたこと、それに対する、まあ、兄がですね、どういう思いを持っているかということを、まあ、想像するだけでも、この兄はただでは済まないだろうと、済ませないだろうと、そんな、まあ、予想をするのはまた当然のことであろうかと思います。それその次に参ります。17節、また先頭の者に命じていった。もし兄エソーがあなたに会って、誰のしもべでどこへ行くのか、あなたの前にあるこれらのものは誰のものかと尋ねたら、あなたのしもべヤコブのもので、我が主エソーに贈り物です。彼も私の後ろにおりますと言いなさい、ね。それ19節です。彼は第二の者にも第三の者にも、また群れ群れについて行く全ての者にも命じていった。あなた方がエソーに会う時は同じように彼に告げて、あなたのしもべヤコブも我々の後ろにおりますと言いなさいです、ね。しんなり、本当だったら兄さんって言って一番先頭に行って、そしてですね、いろんなこの群れがですね、その後についていくというのが普通の兄弟の面会ですよね。それはそうじゃないんですね。まずこのしもべたちとか、それからもう贈り物ですね、これを送って、そしてまあ相手を安心させるというようなこともあったでしょうし、またなんとかこのなだめるというような、そんな計算がもう働いていると言って、よろしいと思います。またそれだけ、彼が成したこと、兄に対してですね、長子の特権をこの騙して騙し討ちで、まあ、奪い取ったわけですから、それに対する、まあ、罪の意識といいますか、そういうものも強く持っていただろうと思います。じゃあやめるかというと、やめないのがヤコブなんですね。独自の生き方をして、そして今ですね、初めはそれこそ一人で行ったのにですね、これだけの、まあ、妻たちとか子供たち、あるいはまたですね、従者、雇い人ですね、そういうものを連れて、そして財産を運んで、そして兄のもとに今来たわけでございます。20節、あなたのしもべヤコブも我々の後ろにおりますと言いなさい。ヤコブは私が先に送るものを持って、まず彼をなだめ、それから彼の顔を見よう、そうすれば彼は私を迎えてくれるであろうと思ったからである。まあ物を贈り物でですね、相手をの気持ちをなだめようというような、そんな、まあ、計算ですよね。兄弟ですからね、兄弟でもまあしかし長子の特権をこの奪い取った男ですから、まあですね、両親に咎めがあっただろうと思います。21節、こうして贈り物は彼に先立って渡り、彼はその夜陣営に宿ったね。贈り物を先やって、自分はこのしんがりで、そしてこの宿営に宿ったですね。22節、彼はその夜起きて2人の妻と2人の使い目と11人の子供とを連れて野牧の私を渡った。野牧っていうのはなんか流れるという意味だそうでございます。野牧ですね。 の私を渡った、すなわち彼らを導いて川を渡らせ、また彼の持ち物を渡られたですね。先に、この従者たちですね、子供ですね、そういうものを先に送らして、そして、贈り物もですね、渡られた、持ち物も渡られた。24節、ヤコブは一人後に残ったが、一人の人が夜明けまで彼と組打ちをした、ですね、彼は一人後に残ったんですね。みんなもう向こうへ兄の方に送ってですね、そして、一人の人が、夜明けまで彼と組打ちをしたですね、これはあれでしょう、神様ご自身で、あると言ってよろしいかと思います。組打ちをするですね、25節、ところでその人はヤコブに勝てないのを見て、ヤコブの桃のつがいに触ったので、ヤコブの桃のつがいがその人と組打ちする間に外れたですね、ちょっと見てみましょうか、この3つ目の黒印ですね、三角、一人の人が夜明けまで彼と組打ちした。一人の人がヤコブの肉的生き方を責めれば、ヤコブは神の約束を盾にがむしゃらに利己主義的助けを求める、組み打ちをしてまでもですね、もう神様とにかく私を祝福しないで、もう私はもうですね、動きませんというような、そんな人物で、あったわけですね。組み打ちをしてこの祝福をもぎ取るというような、そういう人物であったわけでございます。そしてその次の三角、その人はヤコブに勝てないのを見て、肉の努力をやめず、私が悪うございましたと悔い改めないヤコブを見てですね、もうとにかく祝福をいただかなければあなたを、ね、話しませんというような、そういうヤコブのまあですね、貪欲と言いますかね、あるいはまた同時に祝福を受けずにはやまないという、まあ、信仰心と言ってもよろしいかと思いますが、その2つが一緒になっている、そういうヤコブであったわけであります。そしてその次の三角は、ヤコブの桃のつがいがその人と組打ちをする間に外れた。桃のつがいとは肉体を支える支柱、霊的には自我性が砕かれたんですね、ヤコブの自我性が砕かれたのである、これではエソーと武力で戦うことはできない、具合悪くなっちゃったね、もう桃のつがいがこの外れちゃったんですからね。砕かれた魂は謙虚となり、謙遜となり、神による平和を求めるですね。ここで変えられたんですよ彼は、兄とね、いざとなればやるぞというようなぐらいの気持ちは持っていた人物であったわけでありますけども、もうとても戦えないです。桃のつがいをですね、この砕かれてしまったわけですから、そうするともうですね、謙遜にならざるを得ない、そうすると神をどうぞですね、助けてください、そして兄との間に平和をですね、このもたらしてくださいと、こう祈るしかなくなったということですよね。それまではですね、なあにいざとなればやるぞというような気持ちがあったでしょう。そして自分だけはもう安全にというので一番しんがりですね、もうじゃ家族なんかたまんないですね、そういうまあ人物であったわけでありますが、彼はここで変えられていくわけでございます。26節からいきましょうか。その人は言った、夜が明けるから私を去らせてください、ね、去らせないんです。神様は去らせない、もう祝福をいただいて助けてくださらなきゃあんたを離しませんというような、あのヤコブですね、ヤコブは答えた、私を祝福してくださらないならあなたを去らせません。もうなんて言っても 祝福していただかなきゃというような人物ですね。まあそれだけの何て言うんですか、自我性の強いということと同時に、また信仰心といいますかね、神様の祝福をいただかなければもう話しませんというような、そういう、まあ、信仰者の面も持っていた人物であるということができると思います。27節、その人は彼に言った、あなたの名は何と言いますか。彼は答えた、ヤコブです。ヤコブってあれでしたよね、押しのけるものっていう意味だったんですよね。押しのける、あなたの名前は何というかと言ったらですね、この押しのけるものですっていう、そういう名前の彼、まあ、いかにもですね、この世的な男性ですね、ヤコブの性格を表した名前であると言ってよろしいと思います。28節、その人は言った、あなたはもはや名をヤコブと言わずイスラエルと言いなさい。あなたが神と人とに力を争って勝ったからです。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。その人は言った、あなたはもはやヤコブとは言わずイスラエルと言いなさい。あなたが神と人とに力を争って勝ったからです。ヤコブは神様によって与えられた御言葉という武器を用いて神様に勝利したのである。そしてイスラエルというのはですね、イスラエルという名前をここで、もらったわけですからね、それが今もあれですから、イスラエルのですね、民族のですね、名前となっているわけですから、すごいですね。でこれは神と争うって、ね、イスラっていうのは争うで、エルっていうのは、まあ、神様のことですよね。神と争うっていうのはイスラエル、名前ですね。そして契約の民の名となる、人を押しのける者が神と真に出会うことによって変えられたのである。火は彼の上に昇ったが、彼はその桃のゆえに歩くのが不自由になっていたですね。神にすがって歩く信仰者の姿に変えられたですね。神が祝福を与えてくださる素地が整えられた。これは契約の民ヤコブの子孫への呼び名として現在でも用いられている。とんでもない、ヤコブですね。それがイスラエルと呼ばれたわけですね。呼ばれるこのここで元を作ったといいますかね、そういう人物であったわけであります。契約の民の名前、それは神と争うということですね。そして勝ったからだ。29節、ヤコブは尋ねていった、どうか私にあなたの名を知らせてください。するとその人は、なぜあなたは私の名を聞くのですかと言ったが、そのところで彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をペニエルと名付けた。でペニエルっていうのは神の顔という意味だそうでございます。ペニエルと名付けていった。私は顔と顔を合わせて神を見たが、なお生きている。本当はね、神様と顔を合わせたらもう命はないというような、そういうこの基礎に立った考え方だと思いますが、それでも今生きている、まだ生きている。31節、こうして彼がペニエルを過ぎるとき、火は彼の上に昇ったが、彼はその桃のゆえに歩くのが不自由になっていたですね。もうとてもエソーからですね、戦いを挑まれればもうひとたまりもないような、そんな弱さを覚えながら、神様助けてください、私と兄との間に平和をくださいますようにと祈りつつ、このまあ足を引きずりながらですね、この進んでいったということができると思います。32節、そのためイスラエルの子らは今日まで桃のつがいの上にある腰の筋を食べない。かの人がヤコブの桃のつがい、すなわち腰の 筋に触ったからである、まあこの自我性をヤコブの自我性を砕いて、そしてですね後に神は祝福してくださるという、この神様 のですね、成してくださった祝福ですね。自我性を砕かれる、そうなんですよね。自我性が砕かれるっていうのがやっぱりこの信仰に入って、あるいはまた入ってからの私たちの、まあ、歴史であると言ってもよろしいかと思うんですよね。で自我性が強きゃダメかって、そんなことはない。その自我性が強ければ強いほど、また砕かれた後のですね、この信仰のこの強さといいますか、強靭さといいますか、そういうものもですね、また評価をしていかなければならないということであろうかと思います。このレジュメにですね、沢村五郎著聖書人物伝という、これはもう昔の、もうもちろんもう今いらっしゃらない、昔の信仰者でありますけど、この人はですねとってもいい文章を書いておられるのを改めて発見しましたので、ここにちょっと長めでしたけども載せておきましたので読みさせていただきます。ヤコブの信仰はまだ極めて打算的であった。彼は決して清められた人ではなかった。それゆえ叔父ラバンの家における20年間の生活も、叔父に仕えているようでいて実は自己に仕えていたのである。初めの14年間は愛する妻を得るため、残りの6年間は自分の所有を増やすためであった。ついに叔父、ラバンですね、ラバンとの仲が不和となり、その地を去らざるを得なくなったのも当然である。しかし神の御手はなおも強く彼の上にあった。主は憐れみ深くも彼を祝福しつつ導かれた。20年の後、ふるさとに帰ろうとその地を出たヤコブは、兄エソーが400人を率いて彼に向かってくるということを聞いて恐れおののいた。彼は兄の心をなだめようとして、あらゆる道を講じた。しかし心の不安は去らない。いよいよ絶体絶命となって彼は神に祈った。まず自分で手段を講じ、それから祈る。ここにも彼の古き人の特質が現れている。翌日はエソーに会わなければならない。20年前の自分の罪の痛手が生々しく生き返ってきたことであろう。恐怖は全身に迫る。彼は夜を徹して祈り相撲を取った。人の生涯の革命は常に祈りの時に行われる。ついに彼は桃のつがいを外され、杖にすがらずに自分で歩くことができなくなった。清い生涯とは事故によって歩まない、深いより頼みの生涯に他ならない。彼の自己中心、策略、権謀が今は全く砕かれて、ただ神にのみより頼まざるを得なくなった。その時彼は初めてイスラエルと唱えられるようになった。その歩みははかどらないけれども、その一歩一歩は神によって導かれていくのである。彼は新生涯に入った。押しのける者は神と共に支配する者となった。いい文章ですね。こういう文章を書ける人は素晴らしいな。素晴らしい文章、ちょっとね古めの文章ですけども素晴らしいですね。そして今、お渡ししました小さい方の B5 の方のこの経図ですね、これをちょっとご覧いただきたいと思いますが、もちろん途中までの経図でありますが、イサクとリベカですね、その子供としてエソーとヤコブがいて、でヤコブの系図がこうずっとあるわけでありますが、まず妻レアですね、そしてこの女奴隷のビルハ、それからジルバ、それからラケルですね、このようにして子供がたっと与えられるわけでありますが、この子供たちはですね、ですね、 この十二部族の基礎となっていくわけでございます。それを考えますと、このヤコブという人物がですね、どんなに祝福されたかということが分かりますね。十二部族の祖と言ってもいいかと思います。そしてあれですね、ヤコブの、子供はですね、なかなかあれですね、あのラケルの子供が生まれない、男の子が生まれないんですよね。これ見てわかるでしょ。2段目、3段目ですか。3段目、ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イッサカル、ゼブルン、ディナってのは女の子ですね。そして、今度はあの女奴隷からダン、ナフタリっていうのが生まれて、ジルバというこの女奴隷からはガド、アシェルっていうのが生まれるでしょ。そうするとこの黒いあれを数えていくと10人ですか、2、4、6やつと10人男の子が生まれてるんですよ。だけどこれ全部あの最愛の妻ラケルからは生まれない、生まれないんですよ。そして11人目の男の子、それがヨセフであったわけであります。そしてその下が一番最後、末っ子がベニヤミンですね。そしてこのヨセフはですね、父のですね、もうなんていうんですかね、徳愛をっていうか、本当に特別のもう扱いを受け、着るものから食べるものが違う。兄たちはね、もうふざけんじゃないよ、冗談じゃないよって、そういう気持ちになるまま無理はなかったかと思います。でもそれほどに、この、ですね、ラケルとの間に生まれる子供を待ち望んだんですね。それがまあ11人目に生まれて、これを可愛がったんですね。それで兄たちがこれをですね、まあ妬んでですね、そしてあの奴隷商人に売り渡しちゃうんですよ。で父にはですね、それを告げないでですね、ところがこのヨセフはですね、エジプトに奴隷として売られて、そしてまたあれですね、誤解を受けて、この監獄に入れられたりですね、大変なんですよね。しかし神様はね、見放さないんですね。そして、このですね、予言をこの解き明かす力ですね、これを与えられて、そしてあのエジプトが大飢饉に陥る、まあ、あの近辺ですね、もちろんイスラエルもそうですけど、そういう予言のこの言葉であるということを解き明かすんですよね。そして彼はあの抜擢されて、そして総理大臣としてそのあれですね、やってくるこの飢餓に備えるんですよね。蓄えをいっぱい、ですね、それこそ蔵の中に積んでいたと思うんですね。そうするとあれでしょ、イスラエルにも、その飢饉のあれが望んでですね、そしてこのですね、ヤコブとその息子たちですね、もう困っちゃうんですよね。どうしてエジプトなんか行っちゃいけない、エジプトなんかはあの行かないんですよ大体ね、行ってはいけないところだったんですけど、しかし、命には代えられないですよね。もしそこに助けを求めていかなければイスラエル民族は滅びちゃう、滅びちゃう、そうすると神のですね、一族というか家族は亡くなっちゃうんです、絶滅しちゃいますね。そして、食料を求めていくんですよね、あのエジプトに。そしてその応対してしたのが、なんと彼らが売り飛ばしたあのヨセフであったわけでしょ。総理大臣だってあんまり立派で、全然まさかまさかね、死んだはずだよなんとかさんじゃないですけど、ヨセフさんがですね、総理大臣になってたわけですから。でもあれですね、ヨセフは兄たちが来たわけですから、あれはもうあれですよね、すぐ分かりますよね。でも兄たちにはヨセフのこと分からない。でヨセフももうたまらないんですよね。 そして名乗り出るわけですよね。そうするとびっくりしますよ、お兄さん私死んだはずだよっていうのは、そういう大事になってたって。しかもね、今あれですから、もう食べるものなくて、そして、食べるものをですね、もらいにというか分けてもらいに、このエジプトに行ったわけですから、もう本当は行ってはいけない、この不信仰のですね、その地に行ったわけですから、そして信仰の弟がねここにいたんですよね、総理大臣になって、兄さんたちどの姿上げてきたのよなんとは言わなかったんですよ、ヨセフは。そうじゃなくて、私がここへ使わされたのはイスラエルの民をですね、この絶滅させないためであると、助けるためであると、こう言ったんですよ。だから兄さんたちそんなね、ね、自分がやったことをこの悔いたりなんかしなくていいですよと、神様のご計画なんですよって、すごい人ですね。そしてそこでエジプトで、住むことができるようになったんですよね。そしてそうどんどん栄えたんですよね、そのイスラエルが。そしたら危険だというのでですね、そして結局、まあ、迫害が始まっていく。そしてまたあれですね、彼らはですね、この出エジプトですね、まあ、モーセはそのやっぱり、そのイスラエルの出身の民をですね、この迫害するのに耐えられなくてですね、このまあ、人を殺してしまうわけですね。そしてもうそれこそ王子としてエジプトで育てられたわけですけれども、そこに逃げ出してですね、ペニエルへ行くんですよね。で羊飼いで、めいめいめいめいですね、大変ですね。もうこれで人生終わったかと思ったら、そうじゃないんですよ、神様が。出エジプトですね、イスラエルの旅をエジプトからですね、カナンへとこのですね脱出させて、そして導いてですね、そのリーダーとしてモーセを用いてくださるんですね。というような歴史がこの辺で、ですね、今このあれですね、系図の中にはモーセはもうちょっと下の方ですね、左の方の下の方に、まあ、出てくるわけでありますが、それにしましても本当にすごい歴史ですね。そしてこれはもう神様抜きには考えられないようなこのイスラエルの歴史であるということができると思います。そして、ですね、今もイスラエル、まあ、建国しましたけどいろいろありますね、難しい。今の国際政治といいますか、そういう常識から言うと、まあ、考えられないようなことなんですけれども、しかし、まあ、ヨーロッパはですね、これを認めざるを得なかったという事情もあったと思うんですね。それはやっぱりナチスによる迫害ですね、これを何ともこの阻止できなかった自分たち の罪深さといいますかね、それをですね考えると、建国を阻止することはできなかった、認めざるを得なかったっていう事情があるのではないかというふうに思いますが、いずれにしましてもこのイスラエルはですね、今ここでイスラエルという名前が与えられた民族であるわけでございます。そしてもう今1500万人ぐらいしかいないですね、ユダヤ人はですね。ところがノーベル賞受賞者というと圧倒的にイスラエルですね、ユダヤ人なんですよね。そういうところにも何か神様の特別の祝福が与えられているというふうに考えてもいいのかなというふうに思います。でもこの連中はですね、えらくジョーク好きなんですね、笑い好きなんですね。もうそのつまり発想がですね、一元的じゃないんですよ。笑いっていうのはこう言ってからと思うと、トンと違う方向へポンと行く発想の転換なんですね。それができるっていうことは発明なんかにも必要なことなんだと思うんですね。ずっと勉強していろんなことを知って行けば行くほどポンと違う発想へはいけない。だからアインシュタインなんかもえらくジョーク好きだったそうですね。 ジョークが言えればそれで優秀かって、そんなことはないんですけどね、あの誤解ないようにしないといけないんですけど、でも発想の転換がないとあのジョークもわからない、あんまり真面目だとわかんない、ポーンと発想転換ですね。でそれがまたこのユダヤ人の特色でもあるようでございます。いずれにしましても今日はこのイスラエル、ヤコブがイスラエルと呼ばれた、ですから私たちは生まれつきですね、もうどうも自分はとてもその信仰なんかなんて思わなくていいですね、そうではなくしてそれは神様が導いてくださることからですから、自分で決めることではないということですね。そういう意味ではヤコブはですね、私たちに希望を与えてくれる人物でもあると言ってよろしいかと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。今日は本当にしたたかな人物、しかし神様の祝福を得ないでは済ませないという、そういう信仰の人物でもありました。そしてイスラエルという名前がここで与えられました。私たちもまた同時に自我性、それをなかなか自分の力で超えれることができないものでございますが、しかし主よ、どうぞあなたが主よ、私たちを憐れんでくださって、そして主よ、あなたの守りのうちに主よ謙遜なものとなっていくことができますように、そして主が私たちを用いてくださいますようにお祈りを申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。